皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡の記事に登場した方をお招きしています。今回取り上げるのは2022年10月に公開されたこの記事、地元の恵みをビールに込めて、長岡の四季と風土を味わうクラフトビール、平成ブリューイングの船出です。発酵醸造の町を掲げる新潟県長岡市、米どころといえば日本酒のイメージが強いのが常ですが、実は今長岡にも全国的なクラフトビールブームの波がひたひたと押し寄せ、盛り上がりを見せています。その拠点となっているのが全国各地の50社以上のクラフトビールを扱う主販店、酒屋平成堂。駐車場で定期的に開催されているイベント、平成堂ローカルビア&マーケットには県外からもファンが集う盛況ぶりですが、それには飽き足らず、2022年1月に満を持して自社のブルワリー平成ブリューイングもオープンさせました。職人のクラフトマンシップが生み出すビールは夏だけのお楽しみではありません。秋も冬も春も季節問わず、地味に富んだ芳醇な味わいを心ゆくまで堪能してほしい、そんなクラフトビールの魅力を発信する酒屋平成堂と、その敷地内に誕生した小さな醸造所を訪ねました。記事の続きはホームページからご覧ください。今回は記事にも登場している平成ブリューイング佐藤正史さんをゲストに迎えています。さて、どんなお話が聞けるでしょうか。
皆さんこんにちは、長岡市広報魅力発信課の佐藤です。
同じく広報魅力発信課の岩崎です。
そして今回のゲストは平成ブリューイングのブリュワーであります佐藤正史さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ナマステっていう風になってるんですけども、はい、もうバレバレなんですけど佐藤さん、海外から帰ってきたばかりとのことなんですが、どちらに行かれたんでしょうか。もうインドで、ね、
そうですね、はい、はい、ダニアワール、ダニアワールとありがとうございますということで、まあ4日5日ぐらい行ってました。はい、で、まあ、今回は全然仕事で何も何でもなくて、うん、まあ、旅行で行きました、はいはい、とはいっても私の好きなテーマで、まあ、行ってますので、あんまりこう観光地巡りって全くしてないに等しいです。はい、ビールかカレーか、
ビールはカレー、
まあ、その2つのテーマだけに絞っていってます。
すごい、
はい、まあ、どっちかむしろ仕事では全くないんですけど、カレーを作ったりとかビリヤニ作ったりするのがすごい好きなので、やっぱり向こうで食べられてる味を知りたいっていうのがすごく欲求としてはここ数年あって、で、まあ、イベントとかでも一緒になっているアロイの高野夏子さん、
あ、はい、
僕はすごく影響されてて彼女の話とかいろいろ聞いたりしてるうちにやっぱり行きたいと思って、
はい、ようやく謎が解けました、うん、佐藤さんがなんでカレーをイベントでカレーを振る舞っているのか、は
い、それでは平成ブリューイングさんの基本情報をおさらいしたいのですが、現在長岡市のどちらでどれくらいのビールを作っているか教えてください。
はい、長岡市の川崎に酒屋平成堂という酒屋がございまして、ちょうど今からまあ3年前、2021年ですかね、21年から創業を始めてます。で、月に約1500リットルから2000リットルほど作ってまして、まあ、年間でいうとそうですね、1万8000から2万リットルぐらい、
2万リットル、
はい、というぐらいの規模で、じわじわとこう少しずつ増やしているという状態です、う
ん、はい、規模的には結構2万リットル多い方ですか、この国内の。
国内ではまだそんなに大きくはないです、はい、小さい方に入りますね、
う
ん、
あ、なるほど、
はい、うん、
平成堂さんの倉庫のところに
そうですね、
ビールの樽がいくつかあるんですよね、はい、
う
ん、
そうです、もともとその外販用の こう売り場があったところが倉庫に変わって、うんうん、で倉庫もまあちょっと使わなくなってきたので、うん、そこを工場に変えたというところが、うん、はい、あります。
その大きなタンクで、ね、1本大体どのくらいの大きさが
500リットルが仕込めるタンクが4本
と、うん、
はい、あとはこれは繁忙期特に夏場で需要が急に上がるときに、はい、定番ものをこう切らさないように1キロのタンクを2つ入れてますね、う
んうん、やっぱりそれ1つずつ、まあ、酵母が入ってその、まあ、生きてると思うんですけど、はい、その、まあ、管理じゃないんですよね。やっぱりもういつも気にかけてるっていうか。
そうですね、うん、やはりこうお酒作るって言ってもあの人間は手助けをするだけでしかなくて、うん、まあ、作るそのものは酵母が働きをしてくださるっていうふうにあえて敬語を使っちゃうんですけど、くださるので、うん、まあ、その人間はお手伝いの役目がきっちりできるかできないかだけだと思います。夏場それから冬場で気温がどんどん変わりますし、うんうんうん、室温も影響されるので、うん、いかにこうやはり酵母に仕事してもらえる環境を作るか、まあ、そこが一番肝だと思います。
酵母が気持ちよく仕事できるようにという、はい、なんか職場に似てますね。
そうですね、うん、あの人間と同じだと思います。あの、うん、人間が感じる心地居心地がいい温度とか湿度とかっていうのは、うん、まあ、酵母でも同じことが当てはまっているので、うん、もうそこにストレスかけないようなもうそういう環境を作ってあげるっていうのが人間の、まあ、ブルワーの 役割です。はい、
酵母もなんか育てているというふうに聞いてるんですけど、
はい、全種類というわけではなくなってきてるって、はい、まあ、作る量が増えてきたのということもありまして、はい、一部その地元の工房屋さんから購入させてもらってるものとか。
工房屋さん、
はい、吉野川さんですね。吉野川さんがあのグループ会社さんに中越工房さんっていう工房会社さんを持っていて、まあ、日本で一番大きい工房屋さんなんですよね。
工房屋、
はい、なので、まあ、定番ものはあの一部そこで作ってたりとか、あとそこにないものとかを、まあ、よそから仕入れてきたりとかいうこともまあ組み合わせながらですね。あとは自家培養してるっていうのもありますけど。
あれ酵母って、うん、みんな同じ形っぽいじゃないですか、はいはいはい、味全然変わるんですか。
全然変わるんです。ビールの種類が変わると、まあ、それに使う酵母も変えないとやっぱりそれの香りも味もやっぱり出ないっていうのはありますね。
ラジオな
長岡
ナマステ。
な長岡の記事を読み返してみたんですけれど、公開してちょうど2年ぐらい経ってますよね、はい、でその前から佐藤さんからは、うんうんうん、あの秋の発酵トリップには2020年から、うんうんうん、ストレンジブリューイング時代から参加していただいて、はい、長岡に関わり始めてもう4年ほどでしょうかね、うん、
はい、ありがたいですね。確か
そうですね、その当時あの平成ブリューイングさんが、うん、できたね当時はもうあの凄腕ブリュワーが長岡にやってきたというもう街の話題独り占め
状態だったんです
けど、あのこれまでの平成ブリューイングさんの活動を振り返ってなんかこう印象に残るエピソードとかあれば。
はい、去年の発酵トリップに合わせて作ったあのパン耳のビールが印象にはすごく残っていて、本当にこれはどういう味になるんだろうっていうところがやっぱ一番考えさせられたというかがありました。やっぱり材料の味っていうのが結構そのままビールって香りもそうですし味にも出るんだなっていうのは、まあ、そこで得られた知見でもあってなかなかそのやりがいはあったなと思います。はい、
もう私が、まあ、すみません、私の印象に残ったエピソードというのはあれなんですけどもやっぱり生姜醤油ビール生姜醤油ラーメンビールか
あれは
あれは問題作
はい、いろんな意味で問題作ですね。
もうラベルから、はい、味でも聞いたらすごい首都圏の方で大人気だって言って
ありがたいことですね。あの、まあ、本当にこれはうちの本業である醤油屋さんにもつながるところでもあって、うん、一番うちの会社の一番のお客様っていうのはラーメン屋さん青島さんとか青木屋さんのような長岡の生姜醤油ラーメンを作るためには必要な、まあ、醤油であり、まあ、うちはだし製品も扱っているので、うんうん、うちがないとなかなか県内長岡のラーメンっていうのは成り立たないっていうコアなこう事業をやっているので、まあ、そこは切っては切り離せないし、あのクラフトビールの方でもだしのビールっていうのはありますので、
もともとあ
ってでそれこそ今年のビール展でも出させてもらった煮干し出汁のビール
出た、
はい、あれもあの東京のイサナブルーイングさんっていうところとコラボさせてもらって、はい、イサナブルーイングさんがもう割と日本の中では結構先駆け的に 出汁のビール。
出汁のビール、
うん。うどんの出汁なんですよね。
はあ。
でずっと作られていて、私がそれ飲んで感動して、はい、これを長岡でもなんか飲める人いねえかなみたいな感じでちょっとずっと考えてたんですけど、それとこう長岡の生姜醤油っていうのを合わせてやってみたっていうのがです、
うん、だ決してこうね受け狙いとかって言わなくて本当真面目に
割と真面目にやったものではあります、
うん、いやすごいな、はい、もう飲んだ時の衝撃あの出汁感と醤油感の普通に美味しい、まあ
そうですね、
飲める
あの、うん、際物にはしたくなかったんで、もともとあるビールのこうスタイルってあのアンバーエールっていうのがあったんですけど、それにちょっと寄せたりしてます。あ、うん、
最近ですとね、あのコシノシリーズっていうんですかね。
そうですね、今年はコシノシリーズはいっぱい出しました、はい、
最初が何でしたっけ、コシノ
モモカ、
モモカ、
モモカですね、モモカで梅子、
梅子、
梅子、西尾くん、まあ唯一男性キャラなんですけど西尾くん、
西尾くん
で、外国人のコシノピーニャ、
あーパイナップル、
はい、
ピーニャ、
コシノ南蛮、
コシノ、
コシノ南蛮
5つですね、
はい、でコシノ今回梨、
あ、今ちょうどスタジオにあるんですけど
梨子さん、梨子さんって書いて梨です、
はい。フルーツ、ね、フルーツでもちゃんとビールのあれを
そうですね、うん、フルーツビールって割と、まあ、とつきやすくて、うん、そんなにこう 甘めには仕上げてるわけではないんですけど、うん、フルーツワインのように、うん、まあ、本当にとつきやすい飲み方が、飲みやすくはしてるんですよね、はい、まあ、季節ごとにアルコール度数変えたりとかしてまして、うん、まあ、ちょうど今寒くなってきてるんで、うん、アルコール度数高めで、うん、ちょっと やりすぎたかなと思うんですけど 8% の、梨の、梨といってもこれは和梨ではなくて洋梨の、
あ、洋梨、
はい、ラフランスの
ラフランス
を使いました。
見た目も可愛いですよね、ラベルも。
そうなんですよ、このラベルがすごい、うん、あのコシノシリーズ、
いや、もううちの
デザイナーさんですか、
社員に、
社員
デザインができる人がいまして、また酒好きでビール好きでっていう人がいまして、
ああ、あの方ですね、いつもいらっしゃる、
はい、
イベントに、
はい、
あ、なる、
え、もう彼女がいなければそうですね、彼女がいなければっていう感じでしたね。
いや、すごいなんか味のあるタッチっていうか、
はい、
プロの人が
作ったのかな、趣味でなんかポートレートの写真からあのイラストを描いたりっていうのを結構趣味にしている社員がおります、はい、
なんかね、思わずこうジャケ買い、
そうですね、
したくなる感じの、はいはい、
クラフトビール増えてくると選ぶ基準がなかなか難しいところが出てくるんですけど、まあ、平成堂の看板ビールっていうこともあって、とっつきやすいデザインっていうのも、まあ、一番あの頭の中で入れてますね、
はい、
平成ブリューイングさんのビール、うん、最近こう地元のスーパーでもいろんなところで目にすることが増えてると思うんですけれど、うんうんうん、こうイベントでは樽生が飲めるんですよね。
そうですね、
はい、これからの情報を教えてください、
はいはい、今月ですと、これは毎年あの春から秋にかけてやっておりまして、今年最後の開催になるんですけど、うん、11月の17日の日曜日に、酒屋平成堂の駐車場の中で毎月やっているローカルクラフトマーケット、
はいはいはい、
という、イベントをやっておりますので、うんうん、ぜひお立ち寄りいただければと思います。
これがねいいイベントなんですよね中岡でもねあの紹介させていただいたんですが、うん、すごいつながりがこうできるような、
そうです、
うん、でしかもまた料理も美味しい、はい、お酒も美味しいという、
そうです、
はい、こっちのことも楽しみしてます。
ここから、ね、あの大きくだってビール店に、まあ、つながったある意味こう起点になっている、
うん、そっか、ルーツ的な、
そうですね、
あ、まあ、そっか、
さすがおたけさんのこうアイデアがいっぱい詰まった、うん、イベントになってますね。
あ、そっか、つながってるんですね、あれもね、はい、何回目ですか、もうな数えられないぐらい、
まあ、
もう
本当にコロナの最中からやってましたからね、もう本当に、まあ、繁忙期のいろんなイベントが重なる時期はちょっとスキップさせてもらったりはするんですけど、もう20回以上、
うん、長いですよね。
だんだ ん SNS であの東京とかまであの知られてきて、東京からわざわざ
すごい、
なんで長岡の酒屋のイベントにいらっしゃったんだろう、ありがとうございますみたいな感じで、
11月17です ね、はい、わかりました、ありがとうございます。それでは、ラジオのお聞きの皆さんもぜひクラフトビール、いっぱい楽しんでください。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はここまで。続きは再来週のラジオな長岡で。またお耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。